特集、安心して移動できる街づくり。本市では、道路をはじめとした街のバリアフリーに関する計画の策定や、市民の皆さんが移動しやすい環境づくりなどを進めています。しかし、誰もが安心して移動できる環境を実現するには、皆さんの理解と協力が必要不可欠です。今号では、バリアフリーに関する市の取り組みをお知らせするとともに、視覚障害をお持ちの方に声かけするポイントなどを紹介します。バリアフリーって何？障害者や高齢者だけでなく、あらゆる人が社会生活をしていく上で、障壁、バリアとなるものを除去するという意味で、もともとは建築用語として、段差などの物理的障壁の除去という意味で使われてきました。バリアフリーにおけるバリアは大きく4つに分けられます。4つのバリア。1、物理的なバリア。利用者に移動面で困難をもたらすバリア。例、道路の段差や狭い通路。2、制度的なバリア。社会のルールや制度によるバリア。例、補助犬を連れていることによる施設の利用制限。3、文化・情報面のバリア。必要な情報が平等に得られないバリア。例、文字放送のないテレビや音のしない信号。4、意識上のバリア。差別や偏見、無理解などのバリア。例、点字ブロックの上に物を置く。知っていますか？利用者が用いるマーク。ヘルプマーク。外見からわからなくても、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマーク。耳マーク。聞こえが不自由であることなどを表すマーク。手話マーク。筆談マーク。手話、筆談で対応できるというコミュニケーション手段に関するマーク。マタニティマーク。周囲が妊産婦への配慮をしやすくするマーク。ひまわり支援マーク。外見から判断できない多様な方が空港を安心して利用するためのマーク。ハートプラスマーク。身体内部に障害のある方を表すマーク。ご存知ですか？心のバリアフリー。心のバリアフリーとは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支え合うことです。出展ユニバーサルデザイン2020行動計画。本市におけるバリアフリーの取り組み。池田市バリアフリーマスタープランの策定。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法において、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取り組み強化の一つとして、市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度が創設されたことを受け、2年度に池田市バリアフリーマスタープランを策定し、市全体のバリアフリーの方針を明確にしました。この策定にあたり、高齢者や障害者などの当事者や市民、店舗などの実態調査を行い、目指す姿を定めました。目指す姿。ユニバーサルデザインと相互理解を推進し、共生社会とダイバーシティを実現する街。地域の多様な人材、活動を活かして、お互いが理解を深めながら関わり合うことができ、暮らして、訪れて、面白い街に。地区別バリアフリー基本構想の策定。阪急池田駅と石橋阪大前駅の周辺地区について、5年度に池田駅周辺地区バリアフリー基本構想と石橋阪大前駅周辺地区バリアフリー基本構想を策定しました。池田市バリアフリーマスタープランで明確にした方針に沿って具体的に行う事業を計画に位置づけています。道路整備。市民の皆さんが安心して移動ができるよう道路インフラの整備を進めています。 タウンウォッチングやワークショップの実施、バリアフリー基本構想の策定にあたって、市民の皆さんの意見を反映させるために、池田市バリアフリー協議会委員や市民とともにタウンウォッチングを行い、街中で移動に課題のある箇所を確認し、ワークショップで課題や対応策の整理を行いました。視覚障害者の方々にインタビューしましたので、視覚障害者の移動に関することを紹介します。視覚障害について、視覚障害とは、視力や視野などに障害があり、見ることが困難または不可能になっている状態のことを言い、全く見えない、全盲、視野がぼやける、視野が狭い、視野狭窄など様々です。そのため、文字が読めなかったり、周囲の状況が分からずに障害物にぶつかってしまったりなど、周囲の援助が必要な場面があります。視覚障害者が移動に使うアイテム。白杖。歩行時に周囲の状況を確認するための杖です。視覚障害者であることを周囲に知らせる役割もあります。視覚障害者誘導用ブロック。安全に移動するために、地面や床面に設置された四角形の案内表示です。視覚障害者はブロックの突起を確認しながら移動するので、ブロックの上に荷物を置いたり、立ち止まったりしないでください。ブロックは2種類あります。警告、天井ブロック。階段前や横断歩道の手前で注意を促すブロック。誘導、線状ブロック。移動の方向を示すブロック。当事者にインタビュー。視覚障害がある方が移動する際に声をかけられることについて当事者にインタビューを行いました。その一部を紹介します。声のかけ方に迷うこともあるかと思いますが、何よりも声をかけてほしいです。声をかけてもらうと誰かが見てくれているのだなぁと感じることができて安心します。立ち止まっているときや何かを探しているとき、道に迷っているときはサポートしてくれると助かります。ポイント1、声かけ、説明のポイント。近づいてから声をかけましょう。声をかけるときは、なるべく近づいてから後方または横から声をかけましょう。キーワードは、お手伝いしましょうか。困っている様子を見かけたら、お手伝いしましょうかから始めて、右手側やあと何メートルなど具体的に説明しましょう。端的な説明も助かります。例えば、交差点を横断するとき、青に変わりましたよなど端的な説明だけでも助かります。ポイント2、移動、誘導のポイント。まずは誘導方法を聞きましょう。腕や肩に捕まってもらうことがポイントです。2. 歩く速度は相手に合わせましょう。相手の様子を確認し、声をかけながら歩く速度を調整してください。3. 段差や階段の前では一度止まりましょう。上り、下り階段など具体的に説明をします。4. 安全な場所で別れましょう。本人の立っている場所と向いている方向を伝えてください。誘導の際の NG 行動。白杖を持つのはやめましょう。当事者を押すのはやめましょう。心のバリアフリーや視覚障害者へのインタビューの詳細を市ホームページに掲載しています。ぜひご確認ください。問い合わせ、交通道路課、電話、754-6281